今回は大きく3点お尋ねいたしますので、ご答弁をよろしくお願いします。最初に帯状疱疹予防ワクチンについてお尋ねをいたします。この質問は前清水議員もされたことがあると思いますが、私も今年の4月に帯状疱疹にかかりました。それで改めて質問をさせていただこうと思います。最初に頬の周りが、チクチクいたしまして、なんか虫が張ったような痛みがありました。そして顔の、頬と鼻の上に水ぶくれができまして、一応塗り薬で1週間ほどで、治りましたが、早かったので後遺症もなく、治りました。しかし、帯状疱疹には後遺症があり、完治した後でも痛まれる人がいるそうです。少し帯状疱疹について調べてみました。帯状疱疹の合併症の中で最も頻度の高い後遺症に、皮膚症状が、収まった後も痛みが残る帯状疱疹後神経痛か、PHN ですね、があり、痛みが多様で焼けるような、締め付けるようなズキンズキンとするうずくような痛み、そして軽い接触でも痛むアルディニアですかね、と呼ばれる痛みが混在しています。睡眠や日常に支障をきたすこともあるそうです。原因は加齢や疲労、ストレスなどによって免疫機能が低下すると背骨に近い神経に症状を出さない状態で潜んでいるウイルスが再び目覚めることにより発症するそうです。帯状疱疹後神経痛は、皮疹が治った後にも起こり、神経自体への障害によって生じる痛みと考えられています。帯状疱疹後神経痛の症状や程度は人によって異なるなりますが、先ほども言いました通り、焼けるようなズキンズキンとするような、刺すような、電気が走るような鋭く引き裂くような痛みが多いとされています。皮膚感染の異常が見られることもあり、ほとんどの場合痛みの、皮膚に感覚は鈍くなり、睡眠や日常生活に支障をきたすこともあるそうです。また触れただけで痛みを感じるアロディニアが起こることもあり、シャツが擦れて痛い、痛くて顔が洗えないなど、日常生活へ影響が出ることもあると言われております。神経痛になりやすい人は50歳以上の、帯状疱疹罹患者で、帯状疱疹後神経痛に移りやすく、加齢とともに、移行率は高まることから、高齢者ほどなりやすいと考えられています。免疫が低下する、これは疾患を持った人はかかりやすいとされます。この場合、感覚異常の程度は強く広範囲に及び、アロディニティによる痛みも激しくなる傾向が見られるとなっております。治療法は主に、薬物療法、鎮痛剤、他に神経ブロック注射やレーザー治療も行われるとのことです。予防法は日頃から十分な休憩をとり、免疫機能の維持を心がけ、免疫機能を低下させる疲労やストレスのない規則正しい生活を送り、50歳以上の方は、帯状疱疹を予防するためのワクチン接種が有効とされております。他の合併症は、帯状疱疹 発症後に鼻の周囲に皮膚上の痛みが現れ、場合によっては、高頻度で目の症状を伴う合併症が生じ、角膜炎や結膜炎、ブドウ膜炎等などが見られることがあり、視力低下や失明に至ることもあります。顔面神経、麻痺と耳の帯状疱疹を特徴とするライゼイハント症候群と呼ばれる合併症が引き起こされると、めまいや耳鳴り、難聴などを生じることがあります。ワクチンについてもちょっと調べてみました。帯状疱疹ワクチンには2種類あり、接種方法や回数に違いがあります。一つに生ワクチン、ビゲンですかね、接種回数が1回で、直接皮下注射、直接、接種費用が8000円から1万円程度、有効性が50から59歳が 69.8%、 60から69が 64%、 70から79歳が 41%、80歳以上になると 18% とだいぶ落ちてまいります。持続期間も、生ワクチンは5年から7年程度となっておりました。不活化ワクチン、次の不活化ワクチンになりますと、接種回数が2回で、1回に、接種費用が2万2000円から2万5000円ぐらいかかるそうです。いや、有効性がこれは高く、50から59歳が 96.6%、 60から69歳が 97.4%、 70から79が 91.3%、 80歳以上でも 91.4% の有効性があるそうです。持続期間は、この不活化ワクチンは10年以上持つそうです。助成金についても、については市町村によって金額が異なっております。生ワクチンは3000円から4000円が多く、不活化ワクチンは1回に5000円から1万円、また大村市は、直接費用の6割で上限が1万2000円とありました。これを踏まえて、質問をいたします。帯状疱疹は現在80歳までに3人に1人がかかると言われています。発症後後遺症に悩まされる方が多い。50歳以上の患者の 20% は後遺症に悩まされ、高齢者になると確率が高いと言われます。全国の市町村では帯状方針ワクチン接種への公費助成の取り組みが進んでいます。厚生労働省は、国立感染症研究所のワクチンの分析結果、生ワクチンと不活化ワクチンのいずれについても有効性や安全性が確認され、効果が期待できるとして、ワクチンを定期接種に含める方針が了承され、今後接種の対象年齢などについて専門家会議で議論した上で正式に決定すると聞いております。今後について壱岐市の行政としての対応をお尋ねいたします。1番目に、壱岐市における帯状疱疹発症の実態に関しての数は、2番目に、帯状疱疹予防ワクチン接種者数が分かればお願いします。3番目に、全国自治体の対応や取り組み、長崎県の取り組みと県内の助成実績はお尋ねします。4番目、テレビ等で帯状疱疹ワクチン接種に対する情報発信がされています。市民に対する情報発信と啓発、ワクチン接種推奨に向けた取り組みは 5番目に、ワクチン接種費用は4万以上かかると聞いております。接種費用を公費補助の定期接種へと厚生労働省が決めたようですが、いつから開始するか、また本市の今後の対応、帯状疱疹予防ワクチン接種の助成の計画はあるかお尋ねをいたします。
土屋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。草井保健環境部長。
10番土屋議員の帯状疱疹予防ワクチンについて5点の質問にお答えをいたします。1点目の壱岐市における帯状疱疹発症の実態、罹患者数についてとのご質問にお答えをいたします。帯状疱疹は現在のところ感染症法に基づく感染症の位置づけはないため、壱岐保健所においても発症数の把握はされておりません。国の報告では罹患者数は50歳から増加し、70歳代がピークとなっております。特に50歳から60歳代では平均して 9.4% でありますが、70歳代以降は 12.9% と増加する傾向となっております。また帯状疱疹後神経痛の発症数は年齢とともに増加する傾向にあり、特に50から60歳代と比較して70歳代以降で増加する傾向となっております。2点目の帯状疱疹ワクチンの接種状況についてとのご質問にお答えいたします。帯状疱疹ワクチンは予防接種法で規定されていない任意接種で、希望者が自己負担により接種ものとなっておりますので、接種状況につきましても発症数と同様に把握ができておりません。3点目の全国自治体の対応や取り組み、長崎県の取り組み、県内の助成の実績についてお答えをいたします。現在国において帯状疱疹ワクチンの定期接種化に向けて審議がされております。長崎県に確認しましたところ、現時点で帯状疱疹ワクチンに関して特に取り組みは行っていないとのことでございます。また全国で独自助成を実施している自治体は700近くであり、長崎県内では令和6年度から大村市、雲仙市、南島原市の3市で費用の一部助成が行われております。4点目の市民に対する情報発信と啓発、ワクチン接種推奨に向けた取り組みについてお答えいたします。現在国において帯状疱疹ワクチンは定期接種に向けて審議をされており、令和7年度から定期接種に位置づけられる方針で調整に入っているという状況でございます。定期接種となりましたら、接種を希望される方が接種できる体制を整え、市民に対して広報誌、ケーブルテレビ等を活用し情報発信を行ってまいります。帯状疱疹は免疫力の低下によって発症するため、予防のためには日頃からの体調管理が大切とされています。食事や睡眠をしっかりとり、適度な運動やリラックスした時間を持つことで、ストレスを減らすことに心がけながら、合わせて予防接種についてご検討いただけるよう、啓発にも取り組んでまいりたいと考えております。5点目の帯状疱疹ワクチンの開始時期、本市の対応、助成計画についてお答えをいたします。先ほどお答えしました通り、現在国において帯状疱疹ワクチンは定期接種に向けて審議をされており、令和7年度から定期接種に位置づける方針で調整に入っているという状況でございますので、具体的な時期は分かっておりません。本市におきましても国の動きを把握し、定期接種として位置づけされましたら、速やかに接種ができるよう体制整備を進めてまいりたいと考えております。帯状疱疹ワクチンはインフルエンザ、新型コロナワクチンと同様に、個人の発症や重症化予防に比重を置いた B 類疾病の定期接種に位置づけをされる予定となっております。接種費用の助成につきましても、インフルエンザ、新型コロナワクチンと同様、費用の一部助成を行う予定といたしております。以上でございます。
土屋議員、
ありがとうございました。そうですね、今まで私もかかってから、予防接種をしなければ、またなるのではないかとお医者さんに聞いたところ、かかった人は一時は免疫があるからならないと言われましたが、やはり周りの人聞いてもですね、かかった人はまだ痛まれるとですね、中人とかおばあさんたちは頭にできてなんかもやもやもやもずっと治らんという症状が出てあります。まあそのできればですね、あれです、インフルエンザやコロナのワクチンのように毎年接種じゃないので補助金を出していただく、まあ令和7年度になったらはっきりすることが分かるので、それ以上はお聞きしませんが、定期接種になって国からの助成はあるのかどうかお聞かせください。
草井保健環境部長。
はい、定期接種になりましたら国の補助があると考えております。以上です。
以上、
土屋議員。
国の補助があって、今の22,000円、多分ですね、生ワクチンは若い人にはある程度効くけど、70歳以上には効かないという、効かないじゃなくて効くけど、どうしても少ないから、不活化ワクチンですかね、それを2回打った方が、2回打つということは、だいたい44,000円から50,000円ぐらいですね、かかるということ、費用がかかるということで、定期接種まで、行くまでにはまだ時間があるので、この間、かかる前に打つという人は、もう打つの、あれで行くということで、いいとですね。はい。それと、これ私たちは帯状疱疹中で、まあ結局伸びですもんね。昔の伸びということで、僕たち今地域の人に言いたいとですね、伸びでも後遺症が残るから、できたら定期ワクチン、帯状疱疹のワクチンを打ったがいいよと言いたいですけど、国の補助がどれくらいあるか分かりませんが。できれば生ワクチンで3,000円ぐらいで打たれて、不活化ワクチンが1回5,000円ぐらいになるような、そのくらいにならんとなかなか打てないと思うとですね、それも今特にテレビでコマーシャルしております、帯状疱疹のですね、だからああいうと聞いても4万もかかるとならもう打たん命中人が結構増えるじゃないかねと思いますので、早くですね国が決まって、とにかく、生ワクチンで3,000円から、不活化ワクチンで1回5,000円ぐらいになるようにですね、どうか、そこを、今度なった時に検討していただきたいと思うとですね、その分の補助を市が出していただければと、まだ値段が決まらないので分かりませんが、つったら僕たちでも70歳80歳の人に、ワクチン費用が安なったよ、帯状疱疹になったら、神経痛やないけど後遺症が残るから打ちなさいちゅうと言いやすくなると思うんですね、だからそこのところを、令和7年以降に補助金と関係があると思いますが、そのくらいにしていただけるよう検討していただけないでしょうか。
西保健環境部長。
はい、土屋議員のご要望の補助についてお答えをいたします。現在他の自治体では約 50% の補助が比較的多い状況となっております。国の制度が決まりましたら、壱岐市の方でもその補助金額を補助金額と助成金額について十分検討してまいりたいと思います。以上でございます。
衆議院
議長、やっぱ50歳以上になったらみんなが打って、ワクチン打てるように、やっぱある程度の値段を検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。次の質問に移りたいと思います。2点目の質問に移ります。分煙化の取り組み、受動喫煙をなくすための喫煙所の設置についてお尋ねします。今市町村を含め公共施設での禁煙化が実施されています。改正健康、健康法で行政機関において原則敷地内の禁煙となるものの、屋外の、受動喫煙防止の処置が取られた場所に喫煙所を設置することは可能とされています。当然喫煙者の方が、一定数いらっしゃいます。こうした方々がいらっしゃる状態で禁煙化実施することは、室内での、受動喫煙をなくすというメリットはありますが、施設近隣のおける路上喫煙やポイ捨ての増加などのが懸念されております。それと厚生労働省のホームページなどで示されている望まない受動喫煙をなくすという方の趣旨が、喫煙者を排除するような、その、方向にずれ始めているのではないかと危惧されています。その一方でタバコ税における税収は国地方自治体における安定した財源の一つになっております。特に本市においてもタバコ税の納税額は令和5年度1億9300万円、毎年2億円弱と恩恵を受けております。そして本年4月に総務省自治税務局から、各自治体へ発信された令和6年度税制改正大綱において望まない、受動喫煙対策の推進や今後の地方タバコ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、駅前、商店街、公園などの場所における屋外分煙施設の、整備について地方公共団体がその重要性を認識し、地方タバコ税の活用を、含め民間事業者の助成制度の創設、その他必要な予算処置を講ずるなど積極的に取り組むよう、地方公共団体の整備方針や実施状況の把握を行いつつ、より一層促すとなどの受動喫煙についても変わってきております。壱岐市でもジェットオイノリは芦部港、郷の浦港新しく変わり、この機会に観光地の常識として、次の質問をいたします。国の法律が改正され、室内での分煙や禁煙が進んでいるため、必然的に屋外でタバコを吸う人が増える状態になっているため望まない受動喫煙をなくす一方で、喫煙者の尊重するよ、必要性という意味においても、港、フェリー乗り場などの人が多く集まる場所、 などでの喫煙所をきちんと整備すべきであると思います。特に芦部港、郷の浦港、ジェットホイール乗り場が新しくなり、観光客等のためにもボックス型、パーテンション型など、雨風しのぐ喫煙所設置を他市の事例を研究して検討していただきたい、市の考えをお尋ねいたします。
松島農林水産部長。
10番、土屋議員の分煙化の取り組みについてのご質問にお答えをいたします。健康増進法に定められております児童喫煙防止対策では、学校、病院、行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙が義務付けられ、事業所、飲食店等多数の人が利用する第二種施設は原則屋内禁煙が義務付けられており、港のターミナルはこの第二種施設に該当いたします。現在芦部港、郷の浦港におきまして、ジェットホイール乗り場移設に伴い駐車場等の整備およびターミナルビルの改修を進めておりますが、その工程に合わせ九州郵船、芦部合同海運とも協議し、喫煙所を仮設的に設置をいたしております。施設整備後には分煙化の趣旨にのっとり、支障がない場所に構造等も考慮した喫煙所を設置するよう検討してまいります。以上でございます。
土屋議員、
答弁ありがとうございます。前向きの回答とは思っておりますが、これはせっかくなら雨風しのぐ喫煙所でよろしいでしょうか。
松島農林水産部長。
はい、土屋議員 が言われますように、雨風もしのぐような構造を考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。
ありがとうございます。
土屋議員。
あ、議長、前向きな回答ありがとうございます。やっぱり僕はもうタバコをやめましたので、別にその必要ではないんですけど、やはり一緒に旅行に行くとですね、タバコ吸いの人はタバコのもう場所を探すだけでだいたい時間、ついてからタバコ吸うまでがもうずっと長くて、ね、電車とかなんとかの時間もギリギリになるよりね、できればそういう施設があったらもうパッとここありますよっていう印だけをつけていただいて、ね、よろしくお願いしたいと思います。それと、まあ生きの島ホールとか石田の港とかありますが、やっぱそれは人間の数に合わせてですね、頻繁に生きの島ホールあたりは頻繁に使うから、あの辺も、設置できればと思いますが、そういうところも考えていただきたいと思いますが、局長、管理はどうでしょうか。
山口教育長。
すみません、確かですね、何かこう関係法令があったと思いますから、そこを確認しながらですね、考えてまいりたいと思います。
以上。
土屋議員。
はい、ありがとうございます。あそこの生きの島ホールも割と雨の降るところでみんな集まるときいっぱい集まってあるんですね。だからまあできれば分煙じゃないけどですね、ちょっと雨風しのぐようなところにしていただければと考えております。なかなか首を引って難しいでしょうが、ご検討をよろしくお願いいたします。他なんかなければ次に移りたいと思いますが、それでは、3番目の質問に移ります。 長崎県の職員感謝についてお尋ねいたします。私は郷の浦から勝本の議会へ行くとき、田中触れのところに、県の職員の感謝を毎日見ながら通ってきておりますが、今は1週間前ぐらいに感謝の前も草が切れておりました。あれだけの住宅がもったいないなという気がいたします。壱岐市が借り受けて借り受けれれば住むような形を取れば、雑草も生えなく住宅自体も傷まないのではないかと思い、この前振興局の方に振興局の総務課に、本市で借りることはできないかとお尋ねをしましたところ、長崎県の方に聞いていただきまして、手続きは難しいですが貸すのは可能と返事をいただきました。そこでお尋ねしますが、県の職員住宅を借りて 有効利用はできないかお尋ねします。五島市で定住、促進のための短期滞在住宅、それと病院企業団の職員住宅、職員向けの住宅、雲仙市は、移住者用お試し住宅など、一応借りて利用してある、市もあります。壱岐市でも空き住宅を借り、壱岐っ子留学、親子留学のための住宅とか、移住希望者や、子育て世代への低家賃での、貸すなど用途はいろいろあると思いますが、壱岐市の考えをお聞かせください。
塚本企画振興部長。
10番土屋議員のご質問にお答えいたします。私からの答弁の後、教育次長からの答弁となります。国県の職員住宅について、移住者用のお試し住宅等での活用を過去も検討しておりますが、大規模な改修費用がかかることや、管理運営していくにあたってのマンパワー不足等の課題があるため、現状としては お試し住宅の代わりに短期滞在費補助金制度を設けることで、壱岐市の暮らしを体験していただく際の宿泊費やレンタカー代といった費用の一部負担を軽減する施策を実施しているところです。しかしながら、移住者にかかる単身者向け、子育て世帯向けの住宅を求める声もあるため、引き続き長崎県、職員公社の活用について県とも協議をしながら検討を行ってまいりたいと思います。また他市の事例で、移住者用のお試し住宅を整備したもののほとんど利用がないといったケースもあるため、整備後の広報や活用方法についてもしっかりと検討した上で、取り組む必要があると感じております。
村教育次長。
壱岐っ子留学、親子留学のための住宅としての用途ということでご質問をいただきました。まず壱岐っ子留学の親子留学の状況でございますが、現在10世帯の親子が借家をお借りし、留学生活を送られております。留学、親子留学につきましては、留学決定後に壱岐っ子留学担当のコーディネーターが居住する借家探しをサポートしている状況でございます。その際には壱岐市空き家バンクの情報等も利用しており、担当課であります政策企画課担当者にも相談や情報提供をお願いしているところでございます。お尋ねいただきました長崎県職員公社を借りて利用できないかとのことでございますが、以前私ども教育委員会としましても、県が所有する施設の利活用ができないか検討いたしまして、壱岐振興局の方に確認を行いました。回答としましては、施設も老朽化しておりまして、そこで生活をするためには施設の大きな改修等が必要になるというお答えでございましたので、空いている健康者を借りることは難しいというふうに判断したところでございます。以上です。
衆議
院。古くて、なかなか借りれない、お金がかかるということで、 多分断念してやるとかなと思いますけど、今年から、高校の親子留学もなんか始まるような、インターネットを見ておりましたら、そういう人も、そういう人には、まあ、県が活用するなら県がやってくれると思いますが、せっかくなら、やはり子育て世帯の、まあ、家賃が半額じゃないけど、安いほど、やはり息に残って、移住定住じゃないですけどね、人が残れる状態ができるには、やっぱ低家賃の家を借りたらと思いますが、まあ、壱岐島ホールの前には民間のともありますしですね、やっぱりいろいろと、空き家番組、その、登録以外にもなかなか普通の民間田舎の借りてちゅうことは結構改造費もかかるし、もしそういう住宅が簡単に入れればと思いまして、まあ私の浅はかな考えかもしれませんが、いつもあそこの前を通るときに草が覆いかぶってもったいないなちゅうとが、やっぱ市で借りたら県は見えんからそれでいいわってですね、やっぱ市でああいうとこ借りられたらということでちょっと提案をさせていただきました。そういうこうなかなか借りには難しいかもしれませんが、そういう住宅として子育て世帯とかですね、家賃低家賃で借りる、やはり田舎によって町部に向こうに行こうと考えるよりか、あの辺に住んでもらおうって、息に残ってもらうような、そういう、こう、低家賃の家を作ったらと思います。そういう活用ができればと思いますが、市長なんか、そういう、こう、なんかいいアイデアはないでしょうか。
島原市長。
はい。
土屋議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、あるものを生かすというのはですね、まあ、新築で作るというよりも費用も、まあ、下がりますし、まあ、SDGs 未来都市としてもそういう観点は必要かなというふうに思っております。で、まあ、一方でこう移住用またこう子育て世帯に定住用の住宅となると、まあ、金額もそうなんですけども、やはりまあそれ自体がこう魅力のあるような、まあ、建物をであったり、まあ、それ自体がこう誘客力があるようなものでなければいけないのかなというふうにも考えております。で、まあ、今先日もお話ししましたけど、こうプロジェクト、市役所内でプロジェクトを考えている中でですね、まあ、空き家の活用等も考えながら、まあ、そういった住宅低予算で、かつ、まあ、住みたくなるようなものについて今検討を進めているところでありまして、まだ明確な答えは出てないというところでありますが、考え続けていきたいと思っております。以上でございます。
以上。
土屋議員。
はい。せっかくあるものは使っていただいて、できればですね、まあそういう少しでも低家賃で貸せるような、住宅を、残していただきたいと思います。なかなかうまく質問もできませんが、一応これで一般質問を終わりますので、ありがとうございました。